武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字おときし物あり続編、6月1日から配信いたします。武田鉄矢さんの熱い語りをぜひご覧ください。
ご覧いただくにはチケットが必要です。税込み2200円で、明日25日からチケット発売です。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際、会員登録をしていただきます。文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいかと思います。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。
どうぞよろしくお願いいたします。今週まな板の上、先週に引き続いて道を見つける。GoTo トラベル。これただ単に道を見つける。地図だけの問題じゃなくて、生き方っていうことで俺たちは道っていう言葉使うし、
はい、
人生の生き方としての旅っていう、うん、そんなことが言えるんじゃないかな。カナは道に迷ってドキッとする方ですか？
ドキッとするんですけれども、
うん、
後から考えると、うん、ああ迷ったり、うん、遠回りしてよかったなって思うことが後から考えると、でもその時はやっぱりもうドキドキしちゃって心臓バクバクしちゃいますね。
いや、あなたは私のやっぱり何倍も度胸いいから。
え、
男ってね、道が見えなくなったりするとパニックになるのよ。
そうなんですか？
だから女性の方が肝っ玉座ってる。女の人の持ってる その手の度胸の良さとか、
男の人はこう見え張るからじゃないですか？
そうかもしれない、うん、マウントを取りたがるからだろうね。人間は旅をする生き物、アフリカから旅立ってヨーロッパに広がりアジアに広がったという、こういう旅を、その基本単位は男と女じゃない。アダムとイブで楽園を出てきたわけじゃない、
はい、
これなんでかっていうと、男性にとっては女性ってのが絶対必要だし、女性にとっては男性が必要という、
はい、
で一番男女がうまくいくためには、うん、子供が生まれるといいねというような、うん、こう GoTo トラベル、旅っていうのは家族の単位でっていう、
はい、
やっぱり俺家族の旅でもかな、団体旅行だと思うのよ、
はい、
俺さ朝になって気づいて一番ゾッとしたホテルっていう、
ホテル、
うん、
はい、
階段ホテルって、もうそのいわゆる恐ろしい方の階段っていうホテルがあったのよ、
はい、
ワンフロア泊まってたの俺一人っていう。
それ嫌ですね。
嫌だろ。
階段ですね。
嫌だろ。みんな隣がうるさいとか上がうるさいとか言うけど、ワンフロアにたった一人で結構デカめの部屋に寝ているってすっごい怖いよ。
怖いですね。
気づけばね、
はい、
こうやって考えると人間というのは旅をする、これがこう襲ってきた難問に対するどう切り抜けていくかの知恵になったりするっていう、そこにもつながるところが旅の面白いところでございますですね、はい、だから変な言い方するとトラブルが起きない旅って意外とつまんないんだよ。
そうですね、トラブル起きた方が後から思い出しますしね、
うん、
印象深い旅になりますしね、
うん、さて参りましょうかね。オーストラリア大陸に人類がたどり着いたのは4万年前、これ化石等々で分かっているらしいんでありますが、その人数わずか1000人だから、集団で言うと2つから3つぐらいのダンバー、人間の塊が島伝いにまだつながってたんでしょうね、インドネシアとかあのあたりが、
はい、
わずか1000人ばかりが4万年前にオーストラリア大陸にたどり着いた。たどり着いた彼らはアフリカを出てヨーロッパを歩き、アジアあたりでも生き残り、アボリジナルっていう部族の人たち、
はい、
彼らはアフリカから出てきて長い旅をしたんで、旅をする手段を、こう方法をいくつか持ってた。で、このアボリジンの人たちは広大なオーストラリア大陸を歩き始めて広がっていくんだよね、
はい、
で、このアボリジンの人たちは道を見つける達人であったと、うん、彼らはまず道にいろんな特徴を見つけて、なんかあれじゃん、岩が、一枚岩がドーンと出たとことかね、
はい、
ああいうの見つけて地名をつけていったという。 で、このアボリジンの人たちの特徴は何かというと、これがね面白いなと思ったんだ。歌を歌うことなんだって。歌を歌うとこれで時間が割り出せるのよ。
なんで？
その目印から歌を歌い出して何回歌えば次の、
ああそういうことか、
目印にたどり着けるかを、歌を、だから歌っていうのは時間を計る最良の道具だったわけだ。ああ、
はい、
包丁一本
そんな歌ですか？
そないか、そういうのはね
ちょっと違う、
アボリの人は歌わないか失礼いたしました。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字おときし物あり続編、6月1日から配信いたします。ぜひご覧ください。ただいまチケット発売中です。
チケットピアウェブサイトからお申し込みください。文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。今週まな板の上、道を見つける。今我々はまだ伸びやかに旅ができるという状況にはないわけでございますけども、でも旅をするということが人間の体にとって、脳にとって、心にとっていかに大事かと、それを聞いていただければ本当に嬉しゅうございます、
はい、
ちょっと脱線しましょう。かなさんは行きたい旅とかありますか？
わあ、私毎年、うん、石垣島に必ず行ってて。
いや本当、
はい、もうだから丸2年行けてないんですけど、行くと、うん、もう自分が優しくなって帰ってこられるんですね。
あ、
でまた東京帰ってくるとまたギスギス
ギスギスな石垣、君は。
いやいいですね。哲也さんは、まあ哲也さん日本全国旅されてますから、
ぼちぼちね足を止めなきゃという年齢になってるんですけど、それでもまだ行きたいとこあんだよな。四国の巡礼ね。
あ、そうなるんですかね。やっぱり
なるよ。お大師様のパワーはすごい。もう一つが、母ちゃんと盛り上がったんですけど、
はい、
吉野、奈良の、
はい、
あの吉野の桜、
桜か、
あれ見たいなと思って、
あ
の吉野のあの桜を守っている若い桜森の方のドキュメンタリーをやってたのよ、
はい、
それ見てうちの母ちゃんがため息つき始めて。
それはいい旅ですね。
それと原点帰りで、
はい、
もう一回土佐の高知歩きたくてな。
それはなぜですか？
龍馬だよ。
そっか、そうですね、原点帰りですもんね。
ああ、はい、それはちょっと思いがあって、
はい、
母ちゃん一回も土佐の高知行ったことないんで。
え、それも意外ですね。
ああ、ずいぶん長いこと連れ添ったしな、
はい、
武田鉄矢が始まったそこへ連れて行きたいなと思って。
それいい話ですね。
武田鉄矢が始まった場所ってのは俺あるのよ、
はい、
坂本龍馬の銅像の前、
あ、桂浜の、
うん、俺あそこの龍馬の銅像の前で19歳の時泣いたんだよ。
それはどういう心境だったんですか？
坂本龍馬になりたいんですけど、なんとかしてくださいって
はあ。
でもあの変な物思いから全てが始まったような気がしてね。
ちょっと変わってますよね。
目指す大学は落っこって、結局福岡の国立2期に受かってたら、中村っていう友達が来てさ、
はい、
大学は学園紛争ばっかりだからなんか面白いことしねえかっていう、
はい、
それで2人でビレッジボイスっていうフォークソングを歌うグループに入るわけだ、
はい、
それが全ての始まりでさ、
は
あ、フォークソングの歌ってその頃旅の歌ばっかりだったんだよ、
はい、
あいつは男一緒に旅をしたとかね、
うん、
だから街を出てみよう、今住んでいるこの街が、起こった吉田拓郎の好奇心という歌とか、旅を思い描くところから自分たちのフォークグループの名前を龍馬にあやかって海援隊って名付けるんだよね、
はいはい、
その GoTo トラベルと題しまして、旅あるいは道って言ってますけど、それは現実にどこかを旅することでもあるし、人間の生き方を見つけるということもあるのではなかろうかと思いつつ話をしております。1970年代初めのことでございますが、脳科学者の方がネズミの脳なんでありますが、海の馬、海馬という脳の領域がありまして、ここに刺激を与えると奇妙な発火パターンが出てくる。時を置いて何年経っても そこを刺激すると同じパターンが出てくる。これはどういうことかというと、さっき言ったその場所に帰りたいっていう、カナもあるでしょ。そこへ旅するっていうことをイメージすると、そこのことがありあり思い浮かぶっていう。
ハワイかしら
それやっぱ強烈だった。
初めて小学校5年生の時に行ったのがハワイだったので。
お前小学校5年で行ったのか
そうなんですよ。なのでいつかね、ハワイに住みたいとか、ハワイ早く行きたいとかずっと思ってますね。
なんで行ったんです、小学校5年で、
ね、なんでってどういうことですか。
いや行った理由があるだろう。お父様とお母様が
と、祖母と一緒に、いとこもみんなで。
本当かハワイなんて思う、憧れようとも思わなかったよ、遠すぎて。まあしかし時代とともに旅の形変わるんでございますが、明日はこの脳に刻まれた旅細胞、海馬の話から始めてみたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日はちょっと世間話をしましたけど、最後の方で1970年代に見つかった脳の新しい場所、海馬、刺激を与えると同じパターンを思い出せるというか繰り返す。この科学者の方はこの海馬、海の馬と書くんでありますけども、ここに場所細胞って名付けまして、こう場所を記憶しているのではないかと、この海馬によってそこまでの空間、どのような順路で行くかを見つける、またそこから始まって新しいパターンを見つけ出すという、そういう能力がこの海馬にあるという。で、10年前までは年とともに全てが衰えるって言われてたんですよ、
はい、
脳の中も、
はい、
ところがこの大発見だけ俺なんか新聞かなんかで読んで、そんなもんなのかなと思ったんですけど、あの脳の中で一箇所だけ年をとっても体積を増やす領域があって、それが海馬なんですって。これはロンドンのタクシーの運転手さんの脳の研究で発見されて、あのロンドンの街ってこう細かい道が多いんで、新しい順路とかを発見すると海馬が膨らんでいくんですって。体積を増やすんですって。
だとしたら嬉しいですよね。
そうなんです。だからいかに海馬を一生使うか、
はい、
もう一つこの海馬がどんどん体積を増やす職業がある。それがちょっとびっくりするんですが、ピアノの調律師さん。ピアノの調律をやってる人は経験を積めば積むほど体積が増えていくんですって。あ、これ書いてあるな、俺かっこして書いてるわ。音楽、ピッチ、振動、それを記憶するのも海馬なんですって、これでまた若いカナに一つ質問だな。
はい、
場所と一緒に思い出す歌ってある？
あります。
あるよね、
はい、
あそこで聞いたあの歌って、
うんうん、あります、
うん、俺あの岩田屋デパートの2階の、
岩田屋って福岡です
よね。そう、
はい、
メンズ売りコーナーのジュークボックスからレッドイッチビーが流れた時泣いたもんな。
それ何歳ぐらいの時ですか？
大学の2年か、ビートルズが解散するというニュースが伝わって、はい、それまで何気なく聞いてたレッド・イット・ビーがなんだかすごい別れの歌みたいな気がしてね、
はい、
昨日お話したのかな、アボリの人たちが道を歩きながら歌を歌うっていう、
はいはい、時間の
時間の経過を、
はい、
だから音楽っていうのと地図っていうのは合体しやすい、
うん、
もう若い方は分かんないだろうな。あの昔ヒット曲って、あの、歩行リズムが受けるっていう時代があったのよ。
ほー。
あの、ヒットする歌は歩きながら歌いやすいの。
はい。
それの典型が上を向いて歩こうだよね。
あれ、そういうリズムか。
あれ、歩行速度でしょ。上を向いてっていうの。
そうか。
うん。それから、あの、出前。蕎麦屋の出前の兄ちゃんたちに一番支持されたのが、ヘイポーラ。
なんで？
あれ、自転車を漕ぐペダルのリズムなんだよ。ヘイヘイポーラっていうのがね。
本当に？
そう。あの、おかもち持って走り出すときに、 ものすごくいいんだよ。そうやって考えると少年の頃ほとんど自転車に乗って歌ってたよね。自転車に乗って歌う快感ってあったよ。スピードに応じて
ヤッホーヤッホー。
そうそうそう、サイクリングサイクリング最近は大変だよ。鬼滅の刃のテーマソング炎とかな僕たちはって言いながらさ、息苦しいよな。なんか
でも今昔と自転車また違ってきてるから、今は今で合うんじゃないですか。
スピードが上がったからだ。
昔みたいにペダル重くないし。
そうかそうかそうか、
はい、
それでいやいや、ま、前かがみになって、
はい、
炎のなんとかとかって言うんだなんだっけ、
あの水のなんとかとかですよね
もう皆さん
思い出せないですね。
なんとかばっかり言っておりますが
、はい、
でもそうやって考えると旅をするっていうことからここまで話が広がるわけですから、
はい、
旅をしてはいけないとか鳥の県に行くなとかっていうのがいかに酷か。いやこれね、カッコして書いてるの若い方わかりますよ、あんた方の気持ちは、
はい、
ステイホームというコロナ対策がいかに若者に苦痛であったか、こういうことを考えると察しがつくと。
うーん、
そりゃ辛いよな、
はい、
時間を計る、これが歌の始まりではないか。
うーん、うん、
民謡でちょっと振り返りますが、追い分けって知ってますか。
どういうのでしょう。
あんた時代劇見たことない、馬を引いてこう宿場町の方がいらっしゃるんです、運送業の方。その時に孫めでてみりゃ、
はい、
あれその馬歌が聞こえる方に、追い分けの歌が聞こえる方に歩き出したという。ただの歌でさえもしるべになっていたという。我々なくした旅思い出しましょうね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
MR オコナーさん、インターシフト社ウェイファインディング、道を見つける力、 Go to travel。 かん変な言い方だけど、歌が歌いたくて旅するんじゃないんだ。旅してるうちに歌は歌いたくなるし、歌作りたくなるんだよな。まず旅ありきなんだ、
はい、
皆さん方もあのお偉い方々はね、あの東京都知事の方とか首相の方とかはね、もうすぐ旅するなとかね、隣の県行くな迷惑かけるぞとかねおっしゃるけど、人間って動かないと発想する力もなくなるんですよ、
はい、
旅ができない、自分も辛いんだから。若い人はもっと辛いと思ったよ、
はい、
心の傷にならないようにって私なんぞは祈っております。さあ参りましょう。繰り返しになりますが、脳はまず空間的思考力、空間の中で考える力を養う。道を見つける能力というのが知性の原石なのである。子供っていうのはとにかく遠くへ行きたがる、
うん、
それが人間の始まりなんだよね。迷子になると分かっていても歩き出すもんなんですよ。しかし子供を取り巻く環境は道を減少させてる、
はい、
最近道がなくなってる。これが先週あなたが先回りしたナビなんであります、
はい、ナビね、
うん、
ええ、
風景見なくていい、
うん、
歌を歌わなくてもいい、道を見なくてもいいんですよ。かなさんがおっしゃった通りです。これナビなんですよ。平面上を伝うようになってしまったんですよ。歌歌わない、車の中でガンガン音楽かけてる若者って聞きませんよね。
ああ、そうなのかな。
最近の若者って耳に綿棒みたいなの無理やり突っ込んで
綿棒じゃないですけど、
綿棒じゃないですけど走ったりなんかする時に聞いてらっしゃるけど、
はい、
だって車に乗らないじゃない。
若い人今車少ないですね。
かな、だって俺たちの頃車に素敵な人を横に乗せて一番好きな音楽をかける、それで青春だったじゃん。
私もその世代です
な、
はい、
浜田翔吾のさ、
はい、
J ボーイとかさ、俺好きなのよ。俺60近くになっても浜翔かけてたもんなんか気持ちいいんだよ。それと女性の方は松任谷由実、右手に見えるビール工場左手に見える競馬場、中央フリーエー料金いりますけどね、
はい、
それで我々は道の景色を見ながら楽しめた、
はい、
ところが最近はナビの言う通り右に曲がってください、あの機械音と、これは俺この本に書いてあって景色見ない、
うん、
なんで景色見ないか。
なんで景色見ないか。なんで、うん、
高速が整備されたから。
ああ。
高速ってある意味で風景ないのよ。最近騒音の問題があるからガードがしてあるでしょ。あ、だから窓の外の色が灰色になっちゃった。で風景も歌もなくナビの指示に従うだけ。これゆえに実は脳から考える力がなくなってくる。
わかります。
脳にある記憶とか空間を測る能力とかそういうものがどんどんどんどん減少していく。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
逆の意味で言うと今の若い人たちは海馬が萎縮しているのではないか。脳のお嬢核という部位は風景の特徴、あのビルまで来たらそこを右とか地点を覚えて反応、記憶を貯めていくという部署なんですが、このナビのおかげで、これまたスマートフォンにもありますから、スマートフォンかざしながら行けばその目印なんか何もいらしない。そこを右って言われれば右に折れるだけで、ここでふっと思いついたんだけど、
はい、
この海馬の衰えがあの煽り運転を生んでるんじゃないか。
なんで
煽り運転って感情しかない、
うん、
道はナビが知ってるし、海馬が萎縮しちゃってその感情だけに火がつく。それはナビに寄りすぎた脳のせいではないか。ほらほらほら、
海馬が萎縮してるってことですかね。
ドキッとしないか、そう言われたら。あまりにも多いからな、
はい、
そのあたり考えますと GoTo トラベル、深い深い問題を行くにしろ行かないにしろ含んでいるようでございます。いよいよ明日は総まとめ、ちょっと急がないとハマりきれないぐらい今度はネタが余ったという。
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語り下ろし感情特使ものあり、続編は来週6月1日から配信いたします。
ただいまチケット発売中です。料金は税込み2200円。チケットピアのウェブサイトからお申し込みいただくんですが、文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいと思います。
本当に第1回目ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで第2回目ぜひまた期待していただきたいと思います。というわけでございまして、この続きまた明日のあなたの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
インターシフト社から出ております MR オコナーさん、ウェイファインディング、道を見つける力という、400ページにもわたる本でございましたけども、いろんなことを考えながら読んでおります。オコナーさん、そんなことは書いてねえよっておっしゃるかもしれませんが、はい、私の場合本当に申し訳ありません。本とこう話しながら、
はい、
この3枚に下ろすもんでありますから、こういう話になってしまいました、
はい。
オコナーさんは締めくくりの方で、脳その部位の海馬という場所で人間は地図を作る。地図をなくすと人はストレスを感じ不安を感じると。で、海馬の萎縮、始まりは何かと言いますと、道に迷う、道に不安を感じる、そういうところから進行していく。で、現代はと言いますと、車の運転ではナビ、歩行中はスマートフォン等々で、この道を歩くときも我々はナビを使ってしまうわけでありますんで、海馬が用意している能力を錆びつかしている。私たちは世界をよく見る必要がなくなった。そういう能力を失いつつある。海馬を使わないといつどこでこれをうまく組み立てることができないんですって、
はい、
いつどこでがなくなると未来のイメージを想定することができなくなってしまう。科学的にも証明はされてないんですけども、人類というのは数十万年前に人の脳で道を見つけるという能力でここまで進化したのではないだろうか。これまた皮肉で面白いですね。道を見つける能力はどうやったら鍛えられるか、道を見つける能力どうやったら成長させることができるか。
まずナビを見ない。
一番大事なこと、カナさん、これうまいこと言うね。
なんだ、
道を見つける能力を一番高める方法、まず道に迷うこと。
迷うこと、
うん、迷うという行為から道を見つける能力ってぐんぐんと伸びていく。そして道に迷うということで 新しいルートを発見する能力も手に入れることができる。現代の我々はどうかというと、今急速にその道そのものを失いつつある。しかもカナさん、ナビもう道うろうろ探さなくていい。その上に車が自動運転、
はい、
となりますと、海馬とそれから地図を作っていくお嬢郭という脳の一部分が萎縮退化することは間違いない。ハッとしますよね。
いや、道に迷うことが大切、これ本に書いてあるんですか？
これは書いてあります。これは書いてあります。これはドキッとしますね。だからやっぱり道に迷う、かなさんもおやりになったと思いますけど、男に迷う
人生では ね、 ですよ
ね。なんか仕事に迷う、
あ、はいはい、
なんかそういう迷いの中から自分のルートを発見していくという、
うん、
私はゆっくり勉強開始してちょっと惹かれておりますが、ジェイ・ギブスン、アフォーダンス理論の方がおっしゃっております。動物や子供にとって学習は自分のいる場所を知り、その場所から新しい道を見つける能力、これが未来を作るんですという、
はい、
単純なことでありますが、 Go to travel、 Go to eat、 まあちょっと横に置いといて、とにかく外に出よう、注意を環境に向けよう。自分の今暮らしている場所を旅する場所がなければ、しっかりと観察しましょう。で、一番良いのは、このオコナーさんがおっしゃっておりますが、絵を描くことですよ。
それはまたなぜ？
わかりやすく道順を描けたりするっていう人。
はいはい、
そういう人の認知能力っていうのは、すごいんじゃないかな。
地図上手に描ける人っています？
いるよね、サラサラサラって、
は
い、
うん、
それから似顔絵を描く人いますね。で、これは絵の上手い下手あるんだけど、しっかり観察してるか否か、
はい、
これ皆さん意外とね、海馬を衰えないさせないためにはいいみたいであります。ジェイ・ギブスンは、人間の注意力は学び続けることで痩せることを防ぐことができると。絶えず学ぼうという注意力を持っていれば、決して痩せることはないと、
はい、
旅とふるさとをどう組み合わせるか、命の豊かさはこのあたりで決まるようでございましてね。
今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解くし物ありの続編は来週6月1日から配信いたします。
白川博士の古代文字との奮闘ぶりをぜひ皆さんご覧ください。ただいまチケット発売中です。料金は税込み2200円。チケットピアのウェブサイトからお申し込みいただくんですが、文化放送のホームページから入っていただくと分かりやすいと思います。その際、会員登録をしていただきます。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。
第1回目ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで第2回目ぜひまた期待していただきたいと思います。またお聞きいただけたら幸いでございます。来週はまた違うネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。